史上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志保が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。さて、今回は話題の企画展についてお話ししたいと思います。東京早稲田にあります早稲田大学演劇博物館で4月24日から8月6日まで開催されている推し活展延泊コレクションから見る推し文化についてご紹介します。こちらの企画展、大変個人的に気になっておりまして、で、ツイッターで最初に見つけたんですけれども、ホームページで確認したところ、イントロダクションの部分こんな感じに書いてありました。演劇博物館は多岐にわたる推し活に関する資料を所蔵しています。本展示ではこれらの品々を紹介し、推し文化の歴史について紐解いていきたいと思います。推し文化について考えることは観客の歴史を問うことでもあります。それぞれの時代やジャンルにおいてどのような観客が存在し、どのように応援をしたのか、そして今人々はどのような形で推しに向き合っているのか、演者や制作者側を中心とした従来の演劇映像史においては埋もれてしまう個々の観客たちの営みやその声をあぶり出すことが本展示の目的です。というわけで、いや、なんだかこのポッドキャストのテーマそのものじゃんという感じでありまして、で、実際に行ってみたら本当に面白かったというか、キュレーターさんは一体どなたなんでしょうか。いや、なんかキュレーターさんに会いたいとかぶしつけながら思ってしまったんですけれども、それはそれとして、行ってきた感想をこれからお話ししたいと思います。一つ注意点として、こういうこう展覧会にネタバレというのがあるのかどうかわかんないんですけれども、ただそんなに大きくない企画展示のいくつかの展示物について結構細かく喋ってしまうかなと思いますので、行く予定でこう楽しみを取っておきたいという方がいらっしゃいましたら、ここで再生を止めていただいた方がいいかなと思います。改めまして、私は展示を見るときは、割と外側からというか、その展示の成り立ちから見ていくのが好きなんですけれども、この早稲田大学演劇博物館というのは、そもそもで言うと小説家であり劇作家でもある坪内逍遥によって1928年に作られた早稲田大学内の博物館です。きっかけというのは、この逍遥先生による翻訳版シェイクスピア全集の完結を記念してということらしいんですけれども、実際のコレクションや収蔵品の中心というのは浮世絵、特に歌舞伎役者などを描いた錦絵でありまして、これが4万7000点ほどあるということです。こういう役者絵というのは歌舞伎ファンにとってはいわば写真と同様の役割、つまり大正時代以降におけるブロマイドと同じ機能を果たしているわけなんですけれども、見るとこの博物館が収蔵品を中心にした推し活展を開催するというのは非常に理にかなっていることかなと思います。ここの必然性がピタッとはまっているというのもすごく気持ちがいいと言いますか、おそらくですけれども、こういう展示をやるとこう流行に乗り上がってみたいな視線も少なからずあるのかなと思うんですけども、そういうのを必然性が華麗に跳ねのけている感じがいたしまして、その点がまずすごくいいなぁというふうに思いました。この度の展示は集める、共有する、支える、捧げるという4つのカテゴリーで歴史上の演劇舞台芸術関係の推し活を紐解いていくという構成になっています。実際展示されているものに関しては、もう本当にこの演劇博物館の収集力を思い知る感じでありまして、例えばブロマイドにしても、単にブロマイドをそのまま見せるというだけにはとどまらなくて、あのブロマイドをファンが集めて大事に保管している、 そのアルバムをそのまんま展示していたりするんですね。例えば6代目尾上菊五郎さん、この方1885年生まれの歌舞伎役者ですけれども、その個人のファンが作っためちゃくちゃ分厚いブロマイド収集アルバムとか、あるいはスクラップブックみたいなものも展示されていたりしましたし、それから演劇関係の展示にしてもオフィシャルのプログラムみたいなものだけじゃなくて、役者さんの施設ファンクラブの開放とか、そういうのも展示されていたりしました。それから96年に亡くなっている女優の杉村春子さんがファンからもらったお手紙の束とか、あるいは戦前に活躍した森律子さんという女優のファンが作ったという150センチあるほぼ等身大の人形とか、あるいは森重久弥さんのファンが送ったというこうぬいぐるみのような可愛い手作りのお人形とか、もうとにかくスターに対するファンの声とか思いとかが生々しく伝わってくるようなものばかりが展示されていまして、もうスターもファンもなくなっていたりする時代の展示物の方が多いかなと思うんですけれども、その当時の熱気がうっすら残っているような、そういう身震いさせられるようなものも結構展示されていたように思います。前回のポッドキャストで指揮者のレナード・バーンスタインのファンレターとその保管をめぐるお話をしましたけれども、その時自分が喋ったこともこう改めていろいろなものを見ながら蘇ってくると言いますか、先ほど申し上げた杉村春子さんのファンレターというのは、封筒に入ったお手紙の束が割と無造作にボンとガラスケースの中に展示されているんですけれども、なんだかこれもし仮にガラスケースがなくってご自由に開けてみて良いですよと言われたとしても、ちょっと私なんか見るのが怖いというか、なんだかこうもうその手紙の束から情念が渦を巻いているのが見えるような気がしていまして、ひょっとしたら自分は読む勇気がないかもとか、そういうことも考えたりしてしまいました。個人的に一番面白いなと思ったのは、やはり江戸時代後期の歌舞伎関係の展示でした。このポッドキャストの前々回の番外編の回で、スターをめでるためのグッズがいつからこの世にあったんだろうとか、あるいは江戸時代の歌舞伎役者を描いた内輪絵ってあれグッズ的なものの走りだよねとか、そういう話をしましたけれども、実際歌舞伎役者をめぐるグッズというのは江戸時代に内輪絵以外にもいろいろあったということをこの企画展で初めて知りました。すごく面白かったのは、役者の顔を描いた浮世絵のバリエーションとしてのグッズ、内輪絵とか扇とか、そういうものはいろいろもちろんあったわけなんですけれども、実はあったのはそれだけではなくて、役者の紋所を使ったグッズというのもあったらしいです。紋というのはあの家紋の紋のことですね。で、歌舞伎の世界というのはその家を象徴する定紋というのもあったんですけれども、役者ごとに一人一人それぞれ違う役者紋というのもあったようでして、その役者紋をうちわとか串とか手ぬぐいにしたグッズもいろいろあったそうです。あったそうですというか、もしかしたら現代もあるのかもしれないですけれども、ちょっと歌舞伎に全く明るくないので存じ上げなくて申し訳ないですが、ただこれすごく面白いですよね。何が面白いってこう、オタク心、ファン心としては、よく言われる話として、推しの顔がデーンと入ったグッズが欲しいわけじゃねえんだよみたいなのってあるじゃないですか。そういうんじゃなくて、もうちょっとさりげない感じのものとか、あるいは推し本人が身につけていたりするものと同じものが欲しいとか、そういうのってあるじゃないですか。で、そういう需要が江戸時代にすでにあって、そういうニーズをちゃんと読んだグッズが登場して、ちゃんと流行っていたっていうのがすごく面白いなぁと思いました。あと役者さんだけではなくて、歌舞伎によく出てくるキャラ ですね。例えば武蔵坊弁慶が羽織っていた着物の格子柄が弁慶格子と呼ばれて、江戸時代の当時すごく巷で流行りまして、これまたこういろんな身につけるものグッズとして応用されてたりしていたそうです。で、こういうキャラが着てたものが流行るっていうのもそれ自体がすごく面白いんですけれども、こういう当時の流行をかの有名な浮世絵師の歌川国芳が目をつけて作品にしていまして、それがどういう絵かというと、この弁慶格子の着物を羽織って弁慶が舞台でよくやっているようなポーズを真似ている女の人たちを描いているんですね。で、これがなんかもうマジ最高だなと思いまして、単に江戸の美人を弁慶っぽく描いてみました的な見立てとして考えることもできると思うんですけれども、この展示の文脈に沿って言うならば、この描かれている女の人たち、要するに弁慶が大好きで弁慶コスプレをして弁慶ごっこをしていると言えそうじゃないですか。というか多分少なくともキュレーターの人はそういう文脈でこの浮世絵を見せようとしているんだろうと思います。そういう目で見てみると、この浮世絵の女の人たちってめちゃくちゃ楽しそうというか、本当に推しを推してるオタクの顔をしてるんですよ。で、もし本当に国吉がそういうつもりでこの浮世絵を手掛けたのだとしたら、その目の付けどころの鋭さというか、なんでしょうね、ジャーナリスティックな要素はあるんですけど、全然辛辣さがないというか、風刺的ではないんですよね。なので、こうそういう弁慶の真似をしている女性をバカにしている感じが全くなくて、ただ楽しそうな感じを楽しそうなまんま描いているっていうところがすごく素敵だなぁと思ってしまいました。なんかもう国吉がオタクの味方すぎると言いますか、以前から思っていたこととして、私浮世絵は本当に好きで趣味の範囲で見るだけなんですけれども、国吉の描く女の人ってすごく健康的で、悪く言えば全然セクシーじゃないというか、どこか少年っぽいなというイメージを昔から持っておりまして、国吉自身もこう少年っぽいというか少年漫画っぽい感性の持ち主だなというふうに感じてはいたんですけれども、なんかこう国吉のある種のフラットさみたいなものがこの弁慶コスプレの女性の作品からはすごく出てるなぁと思って、なんだかいいなぁというふうに思いました。あと展示の中で個人的に一番度肝を抜かれたのは、1815年に刊行された小冊子で中村芝翫贔屓の花道というものが展示されておりまして、これは歌舞伎役者の三代目中村歌左衛門の贔屓、つまりファンについての評判を書いた本だそうでして、役者ではなく贔屓について書かれているところが面白いというようなキャプションも添えられていたんですけれども、それって要するにファン研究じゃないですか。で、今から200年以上前にすでにファン研究がこの世に存在してたの、やばくないと思いました。これなんか本当に中身をすごく知りたいんですけども、開いて展示されていて、ただ私はこの時代の字とかを残念ながら読めないので、ちんぷんかんぷんだったんですが、いや、なんか本当に何が書かれているか知りたいなぁと思いました。そんなこんなでいろいろかじりつくように見ていたんですけれども、このポッドキャストでは前からぼちぼち言っていたことではあるんですが、やっぱり世界的にファン文化の交流って19世紀前半なのかなということは改めて思いました。まあやっぱり当然ながら世界的な近代市民社会の黎明期と一致してるよねとでも言いましょうか。展示物の中にはシェイクスピア関係の資料もあったんですけれども、そこにも 世界で最初と言われているシェイクスピアのファン団体ができたのが1824年と書いてあったりしましたので、やっぱりそうか、この時代なのかと思ったりもしました。そうすると西洋音楽史的にはベートーベンからフランツ・リストの時代になるかなというところで、まあまあ腑に落ちると言えば落ちますけれども、ただそれ前提に考えすぎちゃうとつまらないような気がして、ちょっと慎重に見ていきたいよなという感じでもあります。そしてこの企画展なんですけれども、最後に推し活アンケートというのがありまして、あなたの推しは誰ですかとか、推し活方法を教えてくださいとか、そういう感じで質問に答えるようなコーナーがあります。で、その回答は会場内に展示されるというスタイルなんですけれども、こういう感じで来た人からメッセージを集める展示って最近まあまあよく見かけるんですけれども、ただすごくいいなと思ったのは、この展示においては単なるアトラクションとしてこういうことをしているわけではなくて、ファンの側の声を時代に残すことを目的としているということをすごくちゃんと明示しています。つまりこの2023年という時代において、ファンという人々が何を考えているか、どういうふうにファン活動を行っているかということをちゃんと声として保管して、それを収蔵物にして歴史に残していきます。それがこの演劇博物館としての使命ですということがちゃんと明示されている。これが非常にいいなというか、冒頭にお話ししたこの企画展が行われる動機というのも含めて理にかなっているなということを改めて思いました。展示の規模としては小さくて図録とかもないんですけど、なんかこのテーマの本とか出されないのかなみたいなこととか本当にいろいろ思ったりいたしました。そんな感じでして、実はこの収録行ってきた当日に行っていますので、こうちょっとまとまっていないというか取り留めもない感じではあるんですけれども、ちょっと取れたて感のあるテイストというか、忘れないうちにお話ししておきたいなと思ってお届けをいたしました。さて、次回からはちょっとずつ歴史上のバレエファンのお話に戻っていきたいなと思っております。あと最後にもう一つ、すみません、お知らせなんですけれども、5月の21日テキスト系の同人誌即売会であります文学フリマに出ます。東京流通センターで開催されます。同人誌即売会と言いましたが、商業本も出していいことになっておりまして、私はこの度5月25日刊行予定の本を一足早くこの場に置かせていただけることになりましたので、ちょっとそちらを全面的に押してまいります。ちょっと本をチラ見してみたいみたいな方いらっしゃいましたら、ぜひぜひお越しいただけますと嬉しいです。ブースは F-11 という番号になりますが、詳しいことは説明欄に URL 含めて記してありますので、そちらご覧いただければ幸いです。ではまた次回お聞きください。